はい、音楽番組、レディオ39です。音楽番組、レディオ39は、私、管理の佐藤さんが毎回異なるゲストとお送りしております。音楽雑談系番組です。はい、皆様のお気に入りの音楽が見つかるかもしれない、そんな番組です。はい、それでは、今回もよろしくお願いいたします。今回のゲストは、久しぶりの、4人ですね。先生、田中さん、マイボーさんです。
よっ、こんばんは。こ
はい、よろしくお願い
んばん
し
は。
ます。こんばんは。は
どうも。
い。ということで、じゃあ、早速行ってみますけども、本日3月9日です。収録してるのね。はい。ということで、3.11が近いわけですよ。で、やはり、私、ちょうどですね、遡ること2年前、第20回ですよ。
お
レディオ39。2022年3月16日の宮城福島地震っていうのがありましてですね、その時、ちょう
あっ
ど。
たね、あったあっ
はい。
た。
で、その時収録した回があるんですけど、宮城福島地震の後にとかっていう、その時にですね、少しその中で触れてるんですけど、いつか3.11をちょっと扱ってみたいと、ね、言ってたんですよ。で、やっぱりね、重いテーマなので、2年かかりました。
気軽にできるテーマじゃないよね。
そう。ちょっとね、重いテーマなんで、軽くはちょっとできないなと思って、やっぱりある程度の、時間が必要だったですね。で、やっぱりね、アーカイブとしてちょっとやっぱ当時の話を少しどっかでね、残したいって気持ちがあったんですよ。で、後々話すんですけど、私実はその3.11の時ってこの東北いなくって離れてたので、実際は被災はしてないんですね、私自身は。なんですけど、おそらく私以外の3人は、おそらくその時って多分宮城いたんですよね。
いたよ。いたいた。
そう。で、実はそんな話をしたことって、今までなかった。出すよね。なぜか、なんか避けてたわけではないけど、なんだろうね。なんかわかんないけど、なんだろう。なんか軽く語れないっていうか、どうしても。
そうね。軽く語れないっていうのがある。
そう。なんで、ちょっとね、やっぱり、皆さんがその時、どこにいて、何を感じ、どういうふうに行動してたのか。そういうのね、ちょっと、聞きたかったんですよ、僕としては。そういう思いがあって、今回こういうテーマを選んでみました。で、ちょうどね、ここ最近その千葉での地震っていうのもなんかこう、頻発しててね、なんか、そういうなんか、そういうところもちょっともしかしたらあったのかもしれませんけれども。あと、元旦の能登のね、地震、ありましたよね。
未だね、大変だから、本当一刻も早く日常戻ってほしいですよね。
なんかね、そういうのもあって、このテーマにたどり着いた必然というかね、気もしますけども。はい。ということで、今日はじゃあ、当時のね、皆さんの、ちょっと思い出というか、なんていう、記憶というかね、そういうのをね、聞いていきたいと思いますよ。はい。じゃあ、始めていきましょうか。まず、田中さんからちょっとね、当時の話聞きたいんですよ。まずはその、2011年、3月11日、今から13年前ですよ、ちょうど。田中さんは当時どこにいて何をされてたっていうところからちょっと話をね、スタートしてみたいと思います。
3.11の当時は、私は大学4年生の卒業間近の年で、地元が宮城県の塩釜市というところなんですけれども、
海の近
塩
くだ
釜
よ
の、
ね。
そうですね、そうですね、海っぺりの町で、実家が、塩釜にあって、そこでずっと生活してきたので、マンションにおりました。で、なんか、その日は、授業だったのか、飲み会だったのか忘れたんですけど、とりあえず、夕方ぐらいに仙台に行こうかな、みたいに思っていて、なんか、準備いろいろしてたような記憶があるんですよね、午後。私の祖母も、 自宅に遊びに来ていて、
うん、
祖母と私の二人でいるときにちょうどその震災が起きたっていう感じです。で、その集合住宅の僕は2階に住んでたので、
うん、
まずその揺れが来たときに、建物が潰れるんじゃないかっていう恐れがあって、とりあえずめっちゃ怖くて、で、まあ、一発目のドンっていう揺れが来た、ちょっと収まってきた後に祖母と一緒にすぐ下に逃げて、で、そのまま近所に小学校があるので、そこが避難所になっていたので、とりあえず小学校に、向かったという感じで、
うん、
で、まあ、その後の話にもなるんですけれども、祖母の家が僕の家のすぐ近くにあって、まあ、そっちでみんなで暮らした方が、環境的にもいいだろうということになって、そこから、まあ、1週間ぐらいは祖母の家で暮らしたっていう状況でした。
で、おばあさん家は、ごめんなさい、どちらにあるんでしたかね。
あ、同じ塩釜市内にあって。
市内か。うん。
はい。
じゃあ、そんなに、じゃあ、離れてはいないんだ。
で、そうですね。まあ、ちょっと、その後の話にもなっちゃうんですけど、そこで1週間ぐらい、うん、まあ、電気が復旧したのが、3.11 から5日後ぐらいで、まあ、水道はその後ですね、うん、6日後ぐらい。
うん。
だったんですけど、まあ、それまでは、まあ、そういうライフラインが基本的には使えないので、まあ、夜は例えば暗くなったらろうそく立てたり、懐中電灯を使ったりとか、
うん、
あと、まあ、近所で井戸水使ってる方のお家でちょっとお水もらいに行ったりとか、
うん、
なんかそんな感じで、こう、一週間ぐらい、僕らの家族とあと親戚の家族で、7人くらいで一緒に、共同生活、祖母の家で共同生活みたいな感じでした。はい。
それでまあ大体1週間ぐらいでその本当のインフラみたいなところは復旧して。
はい。
うん。で、その後に話は進むわけですね。
そうですね。
うん。
で、そうですね。僕は、ちょうどその4月から東京で働くっていうタイミングで。
うん。で、まあ、そっか、もう就職も決まっててっていうそのタイミングなんだね。
あ、そうです、そうです。
うん。
で、まずその塩釜から東京まで行く、なんていうか、移動手段がよくわからなくて、仙石線も、電車も止まってたし、っていうので、
あ、そうか、うん、
はい。で、なんか、塩釜から仙台までバスが出るってなって、それ乗って、うん、で、仙台から夜行バス乗って東京まで行くみたいな感じで、どうにか、まあ、その就職までは間に合わせたと、っていう感じで、
うん、
はい。
まあ、実際そんなになってるときになかなかでも、気持ち的には落ち着かないよね。
まあ、そうっすね。なんか、結局、自分の親とか、まあ、弟とかをこう、残して自分だけ、なんかこっちすごい、なんていうかな。僕んちは波とか被んなかったんで、そこまでこう、家そのものに被害みたいなのはあまりなかったんですけど、
うん、
ただまあ、家の中はめちゃくちゃで、なんか、いろんなものがこう、中途半端な状態で僕だけ、こうなんか、のうのうと行くみたいな感じはちょっと自分的にはありましたね。
うん、
正直、なんか。
なるほど。
ああ、なんか、逃げるっていうか、はい、
うん。
感じはちょっと、はい。ありましたけど。
なるほどですね。
はい。
じゃあ、今、改めてその 3.11 の自分の中でのこう、捉え方みたいなのってどうですか？
ああ、そうっすね。なんか、自分の身内では、3.11 が、で、こう、亡くなった人とかいなかったんですけど、
うん、
ただやっぱりその、塩釜が、こう、海沿いの町っていうのもあって、例えば、まあ、同級生の、
うん、
人がや、親がやっていた、こう、まあ、水産関係の仕事が、その、被害によって、ちょっと、立ち行かなくなったりだとか、
うん、
まあ、それこそ、うん、住む場所がちょっとなくなってしまったとか、まあ、そういった話は聞いたりしてはいたので、うん、そういうなんか本当に普通に生活していた普通のなんか生活みたいなものが、もう一瞬にしてこう変わってしまうっていうことは、なんかあるんだなというか、それがめちゃくちゃこう現実的、現実だったっていうのが、結構怖いなと思いましたね、
普通
に。うん。あとはまあ、僕はその東京に出たっていうのも結構地元はあまり好きじゃなくて。
おお、なんで？
いやー、なんで、やっぱ田舎だし、なんか人間関係もすごい近いというか、 まあ、自分の家も、家の中も含め、周りの人との人間関係とか、まあ、田舎の環境も含めて、やっぱりこう、一回外に出たいみたいな気持ちはめっちゃあって、
うんうん、
あんまり好きじゃ、地元あんまり好きじゃなかったんですけど、まあ、震災を経て、
うん、
東京だとか、まあ今北海道で住んでっていうのを経験してみると、
うん、
なんか、うん、よりこう、なんかこう、うん、地元をこう、改めて思い直すというか。
ああ、捉え方がやっぱり変わるわけね。
そうっすね。なんか、嫌い、まあ嫌いというか、まあ、あんまり戻ってきたくないなって思っていたけど、
うん、
今はなんかこう、ちょっとそこも揺らいでるというか、
うん、ああ、それやっぱきっかけはやっぱ震災なんだ、じゃあ。
ああ、自分的には震災が大きいのかなと思っていて、なんかこう、震災が本当にきっかけで普通のことが一変してしまったっていう印象が自分もあるので、
うん。
うん。なんか、本当になんか月並みな表現になってしまうかもしれないですけど、こう、一日一日って大事だし、
うん。
なんか、普通の生活ってめっちゃ大事。だなみたいな、
うんうん、
思っていて、でなんかやっぱり今状況として自分の親が一人で地元の塩釜で生活をしているっていう状況なので、なんかその震災が起きてすぐ東京にこう一人行ってしまった身としては、
うん、
なんかこうやっぱり地元をに、うん、今後こうどう、なんていうのか、接していけるのかな、みたいな部分は考えることはあります。うん。なんかその今後住むとか、そこはわかんないですけど、はい。うん。嫌いとは言い切れないな、というか。うん。
ああ、うん。
うん。
複雑
だね。あ、そうですね。なんか、すごい、もやもやして申し訳ないですけど、なんか、
いや、はい、すごく複雑な、田中さんの思いはすごく今、ちょっと伝わりました。
そして今だから言えることは、まあ、僕は祖母と一緒に部屋から逃げて、1階に降りたときに、なんか祖母に、めっちゃ余震続いてるのになんか、その祖母のリュック、持ってきたリュックに大事なものが入ってて、
うん、
それどうしても取ってきてほしいから取ってこいみたいな感じで命令をされて。
命令です
か？はい。まあ、で、めちゃくちゃ余震続いてるけど、
うん、
ダッシュで取り行ったんですよね、階段登って。
うん、
でそれが本当に一番自分の中で死を感じたというか、人生で生きてて。
ああ、あれ、相当やっぱり余震が結構続いたんですよね。
はい、はい。なんか、いや僕、祖母、まあ、ちょっと今もう亡くなってしまってて、すごい大好きだったんですけど、うん、その時は本当にマジかと思って、
うん、
もうすごい、めちゃくちゃダッシュで行ったんですけど、
うん、何が入ってたんでしょうね、その中には。
はい、なんか大事なものが入って
大事なものがね、
来たんですけど、はい、
うん。思い出かもしれないし、
はい。
瞬間かもしれないしね。
うん。
ちょっとね、はい、曲を行きましょうかね。
はい。で、選んだ曲が、フジファブリックのエイプリルという曲なんですが、まあその、震災の後に自分は上京をしたというところもあって、まあその、上京した春先にすごくこう不安だ気持ちだったり、まあその震災があったっていうのもあって、ちょっと複雑な、自分の、なんかこう地元からこう離れてきたっていうような複雑な気持ちも、自分の中にあった中で、結構その歌詞だとか、メロディーがすごい自分に寄り添って、こう来てくれた曲だなっていうので、今もやっぱりこの時期になるとこう、自然とこう聴きたくなる曲というか、
うん、
それ聴いて結構当時の自分の気持ちを思い出すような曲なので、今回はフジファブリックのエイプリルをかけたいと思います。お送りした曲はフジファブリックでエイプリルでした。
はい。ということで、田中さんありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。では続いて、じゃあ、マイボーさん。
はい。
お願いいたします。
うん。当日ですね、うん、3.11 の日、どこにいたかなんですけど、
うん、
自分も田中くんとタメなので、うん、大学4年生の卒業間近みたいな感じの時で。
そうか、2人とも、まあさっきスルーしたけど、大学生なん だよね。
そう。で、本当卒業式の確か数日前だったんだよね、確かね。
そっか、うんうんうん、卒業式って3月の中旬ぐらいか。
うん。で、うん、結局まあ、余談にはなるんですけど、卒業式中止になったんだよね、確か。
うんうん。
まあ、そうだよね。
そう。だからね、田中くんと私は卒業してない。
あ、そうか。式はやっぱ、やらなかったんだね、結局ね。中止なんだね。
そう。そうそう。そんでね、うん、卒業式を控えてたんですけど、まあ、ゼミの先生にみんなからプレゼントを買おうっていうふうに当時はなって、それを買いに仙台駅に行ってる時でしたね。うん、
ああ、うん、仙台駅でですか。
仙台駅。で、まあ、ゼミの先生にフォトフレームかなんかヨドバシで買って、うん、で、一緒に来てた男の子と、じゃあまたねって別れた後に、うん、ちょっとなんか買い物しようかなと思って、駅ビル。まあ、うん、名前出しちゃいますけど、エスパルっていうなんかファッションモールみたいなのが、
うんうんうん、駅連結してるやつね。
そうそうそうそう、うん。の中で、ドーンと来ましたね。
どうでした？
なんか、これいろんな感想、あの揺れに対していろんな感想を持つ人がいると思うんですけど、
うん、
もう、宮城県ってめちゃめちゃ地震多いじゃないですか。だからもうちっちゃい時からそういうのを何回も経験してるから、うん、また来たかみたいな感じだったんですよ。
うん、
こう、なんちゃらバイアスってこういうの言ったりするとかって聞くんですけど、うん、なんかこう、あ、いつものことでしょみたいな。
大丈夫でしょみたいなね。正常性バイアスとかね。
あ、そうそうそう、そう、うん。それが働いて、まあ収まるだろうなって思って、なんかテーブルの下に隠れているうちに、揺れは収まって、
うん
うん、まあ、とりあえず家に帰んなきゃなって思って、
うん、
まあ、私当時住んでたのが田中くんの隣の市なんですけど、
うん、
まあ、さっきも話に上がったんですけど、公共交通機関が使えないんですよ。もう絶対地震とかで止まるじゃないですか、電車。
うん。
うん、で、なんかまあちょっと歩き出してみたら、もうバスの中に本当こんなに人乗るのかっていうぐらいすし詰めにぎゅうぎゅうに人が乗ってて、
うん。
うん。なんか、あ、これ乗るの無理だと思って、まあ、だいたい仙台駅から自宅まで11キロぐらいあるんですけど、じゃあ歩いて帰るかってなったんですよ。
うん。
うん。で、歩いて帰ってて、結構道中とか、まあ、例えば車のディーラーみたいな、すごい立派なガラス張りの建物のガラスがバーンって全部割れてたりとか。
うん。
で、みんな結構混乱してるから、
うん。
こう後からそのこんなにやばい地震だっていうのが分かってれば絶対そんな行動を取らないんですけど、
うん、
あの道端道路の上で携帯電話をかけながらパソコン叩いてるビジネスマンとかいましたよ。
あ、まあ分からないよね、あの情報が入ってきてないから。
そうそう、分かんなくてとりあえずみんな混乱して、なんかみんな携帯持ちながら歩いてて、でも通じる通じないみたいな感じで、うん、もうみんなすごい地震だねって言いながら、知らない人と会話しながら歩いてって、
うんうん、
で、まあ、とことこ歩いて、2時間ぐらいで、まあ、自宅の1キロメートルぐらい手前のとこまで来たんですよ。
うん、
で、その時に初めてこう津波を目の当たりにするっていうか、うん、まあ、津波はもう2時間後だと、もう来た後なんですけど、
うん、
まあ、もう、場所行っちゃうと、あの、45号線、
うん、
うん。45号線の、まあ、何のあたりって言えばいいんだろう。とりあえず、まあ、海がだんだん近くなってくるあたりから、もう景色が一変して、
うん、
あの、自宅に続く45号線の道に、車が5台ぐらい、ダダダダダダダダって積み上がってんですよ。
おう。もうそれが来た後なんだ。
来た後。もう、去った後だと思うんですけど、積み上がってて、うん、なんかその当時のバイト先がちょうどその車ダダダダダの横だったんですけど、うん、まあ腰ぐらいのあたりまで水チャプーンってなってて、
うんうん、
あ、これもう何かが起こったから、
うん、
歩いて進むのは無理だろうみたいな。
え、腰のあたりまで、え、水が来てるのところにワイボさんはいたわけ？
は、まあ、じゃじゃーって来たとこじゃなくて、
うん、
多分、ジャーってなって、車が押し流されて、積み上がって、
うんうん、
その湖みたいになってて、
うん、
そのバイト先のところがもう自動ドアの腰のあたりまで水来てって、引いてない状態みたいな。
ああ、滞留してる感じか、水が。
そうそうそうそう。うん。で、田んぼとかも。
人の分は水引かなかったからね。
引かなかったね。
うん。
で、なんか田んぼとかもジャップンジャップン水になってて、なんかどうしようかなって思って、まあ近くの小学校まで、まあ水来てないところまで引き返して、避難して、一夜を明かすっていうのが震災当日の思い出、思い出っていうか、記憶。
避難所にいたんだ。
行って、で、なんかここでなんですけど、こうただ歩いてきて、みんな何も知らずに歩いてきて、今ほどそんなスマホの普及率とかも高くなくて、ガラケーとかで、
うん、
だったんですけど、この避難所の時に初めて、
うん、
あの、外からの情報みたいなのがラジオで入ってきて、
うんうん、
なんかラジオで荒浜で200人、遺体が上がったっていうのを聞いて、
うん、
まあ津波来てても、まあ誰も死んでないわけって想像つかないけど、やっぱそこもさっきの正常バイアスなんですけど、うん、死んでないでしょう、そんなに被害大したことないでしょうって思ったけど、うん、あ、すごいとんでもないことが起きたんだなっていうふうに気がつきました。
うん。
うん。で、やばいなって思ったけど、とりあえずは家に帰った方がいいかなと思って、
うん、
遠回りして、自分家帰って、
うん、
っていう感じですね、
うん。
で、家が川のそばに立ってて、
うん、
川のそばにあって、川から45号線側っていうのが、うん、その次の日になってたんですけど、もうジャブジャブでやっぱりまだ進めないみたいな。
うん、
もう、家の半分ぐらいまで水ジャブってなってて、
うん、
で、川の、橋がかかってて、橋の自分ち側、まあ、陸側が全部無事みたい。無事っていうか、水の被害はないみたいな状況で、これの、うん、川一本でこんなに被害の差があったんだな、みたいな。
うん、だからそこを境にあっちはもうダメ、こっちはセーフっていう、もう完全にこう分かれちゃってる感じですね。
そう、そうそう。なんか正直言って、って海を感じるような立地じゃないけど、うん、ここまで来たのみたいな、海あったんだ近くにぐらいの感じの、
うん、
ですね。で、まあ震災当時どう感じたかなんですけど、
うん、
まあ自分一人暮らしをしてて、
うん、
まあ自分の面倒を見てればよかった分、結構暇を持て余すじゃないですけど、
うん、
まあ学生っていう身分もあって、助けられることばかりで結構自分の非力さみたいのをすごい感じたのが当時どう感じたかっていうところですね。なんかこう、大人たちっていうかね、例えば役所の職員さんとか学校の職員さんとかだったら避難所開設してみたいな、やったり、こう、みんなにこう、食料を配るとか、なんかチャカチャカチャカチャカ動いてるけど、うん、あ、なんか自分何もできねえな、みたいな感じのことを感じて、まあその後本当自分の非力さが嫌で、うん、まあ、近くの学校で子供の面倒を見るボランティアとかするんですけど、
そういうことされてたんですね、うん
うん。
初めて知りましたよね、そういう話とかね。
なんだけど、まあ、何をするにも人の助けが必要みたいな。
うん、
まあ、住んでたところとか多分1ヶ月ぐらいガス来なくて、で、うち。
長いっすね、1ヶ月か。
だから人生で一番お風呂に入んなかった時期なんですけど、多分お風呂に2週間とか3週間以上入んなかったですね。
やっぱガスないと風呂はね。
そう、だからウェットティッシュで拭いて、とか。いうのも、やっぱりこう全国の自衛隊員さんが集まってきて、まあ、何週間後かに仮設のお風呂っていうのを近所に作ってくれて、やっとそこで入れて、あ、やっぱりここも人の力を借りてるなって思ったし、 まあしばらくしたら、まあ最初はなんか冷蔵庫にあるものをとりあえず引っ張り出して。
食料？
なんか、うん。うん。なんか、なんだろうな。カチカチになったうどんとか食べたりとか。
うん。うん、
あと、もう食べるものなくなってきたから、じゃあ黒蜜吸って今日はしのぐか、みたいな。
もう。
うん。やって、でもなんかしばらくしたら、多分マンションみたいのに住んでたから、自治体の皆さんが、うん、全国から物資が届いたのを振り分けて、うん、ドアノブにかけてくれて、みたいな感じで。
ああ、そういうのがあったんですね。うん、
そう。やっぱりそこも人の力借りてるな、みたいな感じで、
うん。
なんかこう、学生っていう身分だけど、すごいね、なんもできねえな、って感じましたね。
当時って多分、お金は多分持ってるとは思うんですけど、例えばそういった時って、うん、例えばコンビニだったり、スーパーだったりっていうところの様子はどうだったんですか？なんか物は買えない状況だったんですか？あれは。
ほぼほぼ買えないし、正直近所のスーパーとか略奪とかありましたね。一応無事だったんだけど、ガラスバーン割られて、中に入って強盗する人がいたっていう噂もあって、うん、実際ガラス割れてたしなぁとか。で、コンビニからはもう物何もなくなって、コンビニの前の張り紙で、もうすべて売るものはありませんって張り紙されてたりとか。
ああ、まあ当然ね、物流滞ってるだろうから、物が届かないっていうのもあるんでしょうね。うん、道路が使えないとかね。そう、 うん。
うん。で、なんかしばらくしたら、近所のスーパーで、お一人様5点だか3点だか、
うんうん、
青空市みたいなのをやるから、
うん、
こう、5点だか3点買ってもいいよっていうのがあって、金額、会計大変だから全部300円みたいな感じで売ってくれて、
うん、
その時にちょっと食べ物買えたかなみたいな、すんごい並んでですかね。
大変でしたね。
なんか考えるのは、これ多分自分一人だからなんとかなったんだろうなっていうのもあるし、うん、まあやっぱ人の力を借りたからなんとかなったっていうのはあるんですけど、
うん、
こう今考えるのは、これ、なんていうんですかね、子供とか家族がいたら、じゃあ
自分、そうだよね。
そう。
俺もそれは考える。
ですよね。うん。どんなふうに守っていったらいいのかなとか、考えたり、
うん。そうだね。そこ一番に考えるよね。うん、
そうそう。なんかこう、うん、千年に一回のとんでもない地震だなんて言うし、
うん、
この先もう二度とこんな経験ね、子供にもさせたくないし、自分もしたくないけど、
うん
うん、来ないっていう保証はないから、
うん、どう、そうだよね。
そう、どうしようかなって考えたり、やっぱりこう、能登とかで地震があった時も、うん、なんか、とても書ける言葉ってすごい難しかったりするじゃないですか。
うん、そうだよね。言葉は、なんかこう、うん、そういう時ってなんかないんだよね、言葉がね。
ないの、そう、なくって、うん、まあ、ツイッターの方でも、そちらにお住まいの仲良くしていただいてる奥様とかがいて、だけどなんて声をかけていいんだろうとも思うし、物とか困ってるのかな、でも送ったら迷惑だろうなとか。
難しいんだよな。そうなんだよな。選択肢がないんだよな。
う、 募金が一番かなとか、考えたりとかして、いろいろ。こう自分の身にそういう自信がなくても常にこういうことを考えちゃいますね。
なるほどですね。
うん。
うん、じゃあ今だからこう、なんていうんですかね。この 3.11 の捉え方とか、
うん、
今だから言えることっていうところちょっとお聞かせいただけますか？
はい。捉え方で言うと、
うん、
結構あれなのが、まあ、まあ自分の地元が、結構被害の大きいところで、
うんうん、
まあ結構親戚とか知り合いもこう亡くなったり、自分家の実家も床上浸水みたいなのしたのかな、多分床上か床下かしてとかあったり、まあ身近だし、
うん、
なんかあと震災の、自分の住んでたところなんですけど、震災の前日に、
うん、
ちょっと近所のスーパーに買い物行ったんですよ。で、買い物行って、それが川の向こうのスーパーだったんですよ。で、後から聞いた話だと、
うん、
結構そのスーパーですごいたくさん人が亡くなったって。 聞いて、これがじゃあ 3.11 じゃなくて 3.10 だったら私は生きてたのかなって考えたりとかして、なんかいろいろさっき言ってたみたいに人に助けてもらわないと何もできないみたいなことも合わせると、結果的にたまたま生き延びてしまったわけですけど、
うん、
じゃあこの先人生どんな風に命を燃やしていこうかなとか、このシーズンになるとよく考えたりします。
ああ。貴重な話だね。まあ、
なんか、ね、命って、なんでこんなに、ね、こんなになんだろうなって思いますよ。うん、なんかこう、ちょっとの差で、ね、生き延びたり、悲しいけど、こう、失ってしまったりっていうのがあるんだな、って、いう感じですね。
なるほど。うん。
まあなんか趣旨を踏まえて一曲選んできたのが、うん、復興でいろんなミュージシャンが来て、
うん、
で、その中で特に印象的だった、くるりの奇跡という曲をお聴きください。くるりで奇跡お聴きいただきました。
はい。まいぼうさんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。ということで、本日ね、3.11 ということで、テーマにしてね、お送りしております、レディオ39でございますが、はい。では、じゃあ後半戦ね、参りたいと思います。じゃあ、後半戦残るは、先生と私ですけども、ちょっとね、最初、田中さん、マイボーさんでやってもらったのは、ちょっとね、こう、この4人の中で、こう、年代が2チームに分かれるんですね。この震災当時、ギリ大学生だったマイボーさんと田中さん。で、実はもう、社会人だった、私と先生。
うん。
少しだけ、こうね、状況が違う中で、うん、経験した 3.11。じゃあ語っていきたいと思いますので、じゃあ次先生からお願いします。
うん。まあ、まず、ちょっと年上ではあるんですけど、私は教員採用試験ってね、
うん、
ストレートで受かってないのよ。ちょっと浪人というか、講師してた時代もあるので、ストレートで受かってれば何年目かだったんだろうけども、
うん、
講師した年代もあったので、教諭っていうか、正規の教員としてはね、1年目をようやく終えるぐらいの年。
ああ、じゃあ、成り立てなんだ、そういう意味じゃね。
成り立て、だから、新任1年目さ、
うん。
うん。で、結構日本全国そうなんじゃないかなと思うんですけど、その日か、その前日ぐらいにね、
うん。
世の中の学校、中学校は卒業式をやってて。
あ、
うん。
3月11日って大体卒業式ですか？
うん、大体それぐらいの時期だね。
うんうん、
高校受験が、うん、合格発表はまだなんだけど、受験そのものは終わってみたいな、そういうタイミング。
うん。
卒業式だったんですよ、その午前中。
はいはい。
うちの学校。これで、うん、教員あるあるというか、教員ならわかるんですけど、
うん、
そういう行事とかで、早く解放できる日。うん、まあ、夏休みとかもそうなんだけど、校長先生の裁量で勤務解除っていうのが言われる時があるんですよ。
うん。
だから勤務解除で帰っていいよっていうふうに言われてた時間だったんですよ。
うんうんうん
うん。で、まあ当時はね、そうだったんだね。で、俺もさ、仕事はいっぱい残ってて、自分の成績つけるとかそういう仕事もまだ残ってたんだけど、
うん。
もう帰りてえなと思って、帰っていいよって言われてるし。
うんうんうん。そうだよね。
で、帰りてえから、帰っちまえと思って、
うん、
帰る途中の車の中で、
うん、
車のね、テレビをつけっぱなしにしながらいつも運転してたんだけど、
うん、
カランコロン、カランコロンって音が鳴ったんだけど、俺、分かんないのよ、その音が何なのか。
うんうん、
え、何この音なんだろうって思ってるうちに、
うん、
信号待ちしてた時だったんだけど、
うん、
すげえ揺れが来て、あ、これのことだったんだと思ってすごい揺れるわけよ。
うん。
で、めっちゃ揺れてるって揺れも長いから、
うん。
あ、これが宮城県沖地震とうとう来たんだなって思いながらだ
った
ん
だけど。あ、でもそういうふうにか、分かったというか、なんか察知したというか。うん、
絶対来るって言われてたのね。
うん。
これが宮城県沖かって思ったのよ。
うん。
で、もう、車の中で揺れながら、 やっぱ怖いからね、ちょっと降りたいなと思って車のドアを開けるんだけど、
うん、
揺れが凄まじすぎて、
うん、
車がもうバウンドした状態になってて降りられないのね。うん。
うん、
あのね、俺も地震には慣れっこなはずだと思ってたんだけど、
うん、
俺はもうその時点でただごとじゃねえなとは思ったのを覚えて。
おー、うん、
で、帰ろうとはしてたんだけど、
うん、
一回揺れが収まってから、
うん、
車の前後にいた人と、
うん、
いや、今もやばいっすね、みたいな話になって、
うんうん、
で、帰ろうとはしてたんだけど、一旦職場戻ったらさ、
うん、
あの職場の人たちもみんな校庭に出てて、
うん、
なんか、後でさ、職員室見たら、もう棚という棚が落ちててさ、
うん、
話聞いたらね、揺れ始めた時にベテランの先生が、
うん、
あ、外出ろーって言ったんだって。
おお。
でも多分ね、その声がなかったらね、大怪我した先生もいたんじゃないかなと思った、
うん。
意外とさ、地震が来るから備えましょうとか言ってても、
うん、
無防備に高く積み上げてたりすんだよね。
そうだね。そうだね。うん。
ちょっとうちの学校が耐震工事とかしてる最中だったんだけどさ。で、職員室はもうなんかぐちゃぐちゃになってて、
うん、
で、校庭に先生たちが何人かいてみたいな感じだったんだけど、
うん、
まあ、そうこうも知らなくてさ、
うん、
まあ、なんとか職員室に戻って、
うん、
そのままね、職員室で夜明かしたのを覚えてますよ。
ああ、止まったんですか。
スーツ姿のまんま、自分の机に突っ伏して、なんか、夜明かしたのを覚えてるんだけど、
うん、
その時にテレビなんか通じなくて、テレビね、今思えば俺の車でエンジンかければテレビ見れたのかもしれないけど、見なかったんだよね、多分ね。
あ、
ラジオとかで情報を得てて。
電気が止まってるからテレビがつかないってこと？
そうそうそう、電気止まってたよ。
うん。
でも多分電池で動かすやつだったな。ラジオがついてて、
うん。
そのラジオで、夕方ぐらいに、
うん。
まさにマイボーさんがさっき言ってたニュースだよ。
うん。うん、
荒浜で、
2、
300の台が上がったっていう話を聞いて、
うん、
荒浜なんてさ、俺も、子供の頃から行ってる慣れ親しんだ海水浴場の場所でさ、
うん、
そこにそんな死体がなんていうのは本当に想像もつかないんだけど、
うん、
あ、これはいよいよやべえことが起こってしまったなって、またそこで一段思った。
うん。
ね。うん。っていうのがね、覚えてる。で、避難所にもね、うちの学校なったんだけど、
うん、
向かい側にある小学校の方に皆さん避難した人は多く行ってて、
うん、
うちには一家族くらいしか来なかったんだよね。
ああ、そうですか。おー。
で、
うん、
避難所運営とかも結局市役所の人がやるから。
あ、そうなのね。
うん。うちはそうだった。で、翌日にね、多分翌日だったと思う。
うん。
教頭先生だな、当時の教頭先生の、
うん、
命で、一旦地元に戻れと。
お、その時先生は、ごめんなさい。じゃあ地元から離れてたんだね。
あ、そうそうそう、そう、地元から離れたところで、
うん、
教員1年目で一人暮らししながら、
うん、
教師やってたんですよ。
うんうんうんうん。
一旦地元に戻れってことで、その時一人暮らししてた場所と、
うん、
自分の実家がね、だいたい40分ぐらいで、
うん、
入れる場所だったんだね。
うん。
で、まあ、一旦それで地元に帰って。
うん。
まあ、電話とかね、最初地震起こってすぐに、ね、親父の無事は確認してたから、
うん。
無事なんだろうなと思って帰ったんだけど、
うん。
心配して帰ったつもりで言ったらね、うちの親父に、何度お前帰ってきたの？食い口増えたなとか言われて。
うん。嫌味を言われ。
しばらく実家で過ごしたんだな、俺、その時は。でも、木の実木のまま帰ったというか、
うん、
地元の、自分が育った出身小学校が避難所になってたからさ、
うん、
その体育館でみんな雑魚寝とかで避難してて、
うん、
でうちは実家は被害大したことはないから、自分の家で全然いられるんだけど、
うん、
まあ、せめて何かしようっつって、避難所のボランティアみたいなところで、
うん、
で、さっきね、田中さん言ってたけど、給水車来るから、
うん、
給水車の列作るの別だったりとか、給水車で水汲みするのの手伝いのボランティアとかしてた を覚えてますね。
うん。なんか、みんなやっぱりやってんだね、ボランティアとかやってるし、当時やっぱり協力し合ってたっていう話はまあ聞くけど。
うん。なんか、うん、あの時は、なんだろうね。いや、もしかしたらやっぱり略奪とかさ、
うん。
うん、そういう悪いことしてた人もいるかもしれないけどさ、
うん。
なんかみんな、必死だった感じがするよ。
うん。
避難所とかでさ、
うん。
地元の中学生が結構手伝ったりとかしててさ、
うん。
あ、なんか、うん。こういう子供たちがいるから、大人もしょげてらんねえなっていうか。
うん。どうですか今思い返して、あの 3.11 の捉え方というか。
うん。やっぱね、あの日とは、あれ以前だとやっぱくっきり日常が違うよね。
うん。
うん、すごく大きな出来事だったっていうのは当たり前なんだけど。
うん。
やっぱ震災以前と震災以降で、うん、人生二つに分かれてる気がする。
うん。
あの時ね、教員1年目でもあったんだけど、
うん。
あの、おふくろをね、教員1年目の時に俺、
うん、
4月に亡くしてて、
うん。
で、その1年目がようやく公約終わるかっていう時にさ、
うん。
俺でさ、で、そのね、3.11 の前日がね、おふくろの誕生日なんだった。
おぉ、うん。
なんかよくわかんないけど、何なんだろうね、これはって思ったね。
うん。何なんだろう、これは感っていうのはわかるな。
うん。
うん。
なんかすべての当たり前に思ってたことが当たり前じゃなくなっちゃった日だったね。
うん。
あの、電気もガスも水道もだし、自分の命もだし。
うん。急にね、日常が、こう、失われるというかね、非日常だよね、あんなの多分ね。
うん、もう、しばらくね、海沿いの景色は、
うん。
うん。なんか、大変なことになってたし。
うん、そうね。
幸いにして、俺もさ、あの、うん、親戚とかでも、
うん。
で、直接的に亡くなった人はいなかったし、職場の家族とかも、みんな無事だったんだけど、
うん、
結構命からがらだったりとかして、
うん。いるよね。そういう人をよく聞くよね。本当、まあ、さっきのマイボーさんじゃないけど、一日日がずれてたりとか、本当にこの選択肢で、左行くか右行くかで、ね、結果が違ってくるっていう人もいたわけだね。うん、
そうだよね。だって、俺なんて教員1年目なんてさ、どこに行くかわかんない、わかんなかった年だからさ、
うん。
たまたま内陸のね、あの、うん、まあ、被害はあったんだけど、それでも、あの、津波とか来なかった場所に赴任してたから、
うん、
命あって、五体満足でいられたけど、
うん、
それが海沿いの町だった可能性だってなくはないし、
うん、
同期の結構仲いい人もさ、
うん、
あの、海沿いの中学校に行って、
うん、
なんか道なき道を避難してる最中にちょっと怪我しちゃって、
うん、
ちょっと休職したとかそういう話も聞いたりしたしね。
うん、
当たり前が当たり前じゃなかったね。まあ、いろいろ、あのね、思いましたけど、じゃあ、あの、まあ、前にもこの番組でかけたことはあるんですけども、どうしても、あの、何か、ね、災害とかあると、どうしても、
うん、
自分の頭の中からちょっと離れない歌ではあるので、ちょっと流してほしいなと思います。うん、ソウルフラーユニオンで、満月の夕べ、お願いします。お聞きいただきました。ソウルプラユニオンで満月の夕べでした。
はい、先生ありがとうございました。いやー、難しいテーマですね。今の3人のを聞いてたけど、まあ、やっぱみんなそれぞれこう違うシチュエーションで、うん、まあ、経験したというかね。
うん。
僕もね、先生と同じ年なんで、僕も社会人多分1年目です。はい。で、そうなんです。社会人1年目で、僕ずっと仙台に、生まれてから大学まで離れたことなかったんですけど、ちょうどこの2011年3月っていうのは、広島に仕事でいたんですよね。うん。で、当日、ちょうど僕も会社にいて、なんか、その東北で地震があったらしいよ。みたいな、こう、ざわつきを、こう、オフィスで感じたんです で、僕らのところ、まあ、広島なので当然電気もインフラもそのままなんで、まあ、テレビを見てました。うん。
広島だとさすがに一切揺れなかったんですか？
一切揺れない。一切揺れないし、ですぐにやっぱり、こう、ニュース速報というか切り替わったよね、特番に。
うん、
で、一番、俺今でも忘れられないのがね、僕がはっきりと覚えてるのは、津波で車がこう、おもちゃのように流されていくあの映像なんですよ。
ああ、あったね。
これ、宮城みたいな。あれ多分僕のショックと、三人のショックって多分なんか違うんですよね。僕のこの、どっちかっていうと、本当これ聞いてるリスナーさんとかの感想に近いかもしれないね。テレビを見てた。あの
俺
日
多分
に。
当日リアルタイムでは見てないんだよ、それ。
でしょ？俺、もうその、ライブで た映像って、でもあれ以来一切流れないんだよ。
あ、そうなんだ。
やっぱりいろんな大人の事情というか配慮とかがあって、あの映像は一回しか見てないね。
なんかトラウマ、
い
なんか
や、そうだと思う。
PTSD の考慮で、なんか、本当私もだから未だにそれ見たことな
見
い
た
ん
こと
で
が
す
な
よね。
い、多分3人はそう、やっぱ被災地に行った人っていうのは多分見てないと思うけど、あれはもうね、むちゃくちゃショッキングだったんですよ。地元で、ああいうなんか、おもちゃのように車が流されてるっていう、空からの映像。
仙台空港に津波が押し寄せるやつとかもすごいなんか覚えてるんだけど。
ああ、そうね。それは何回か後でも見ることはできたんだけど、車が津波で流されてるっていうのはなんかね、あれっきりだったっすね。あれがやっぱり一番僕はショッキングだったな、当日は。いや、なんかね、信じられなかったですよ、本当に。なんかそれは。まあ、今でもその戦争とか、なんか、能登の地震とかね。そういうのこう、まあテレビ見てなんかこう、まあ、私も先生いろいろ、まあいろいろこの番組でも喋ってるけど、心が痛むじゃないですか。なんかこう、それとはなんかね、また別の感情だったんすよね。なんかあれはあれで。なかなかうまく言語化できないけど、心が痛むとかっていうなんかもうそういうんじゃないんだよね。なんかあれはね。なんだろうね。あれって、未だにこう、言葉にしづらいというか出てこないけど。なんでしょうね。
なんて言ったらいいんだろうね。
なんて言っ
確か
た
に
らいいんだよ
心
ね、あ
が
れっ
痛むとは
て。
違うんだよね。
そう。例えばどっか遠いところで誰か亡くなったとかそういうので、まあ心痛むとかなんかあるじゃないですか。戦争とか。そういうと違うよね。あの感覚ってね。で、特に地元だしね。
なんか、本当に怒ったのかなみたいな、現
そう
実
そう。
感がないみたいな。
現実感なかったですね。なかった。
なかっ
なかった
。
たし、ゴールデンウィークに戻った時もなかった。なかった。で、まあ僕はやっぱり、広島にいたので、謎の罪悪感はありました。
それね、俺もあったよ。なんだろう。被害が大きい県ではあるんだけど、地域としてはさ、やっぱ海沿いが、被災地域であって、なんか俺は被災者って言っちゃいけねえな、みたいなとこもあったし。
あったあった。
わかります。
そうね、自分のことをなんか、まあ、そうだね。そう、謎の罪悪感というのがやっぱりあって。で、まあ、そのためなのかわかんないけど、やっぱりそういうなんか復興とかね、なんか地元のためになんかしたいっていう思いは、まあ、広島からでもありましたね、当時ね。そういう思いはありました。で、やっぱり、今じゃあ、それをね、13年経ってどう、この3.11を思うかっていうところですけど、やっぱりね、なんだろうね、時間かかりましたよ。これ、喋るのって。これがなんでなのかわからないんだけど、まあ、さっきちょっと言ったようにね、なんかね、簡単に言葉が出てこないっていうか、そういう、まあ、事案でしたよね、これってね。で、俺ってほら、まあ、あんまりこの番組では言ってないけど、昨年ぐらいまで結局はずっと2011年から震災復興 で、いろいろまあやってきたわけですけど、あの、日本挙げて。
うん。
その関連の仕事をずっと僕はしてたんですよね、昨年まで。
ちらっとそういう話してた
んで、うん。そう、ずっとしてて。で、やっぱりその一番その被害がひどかった海っぺりのところに僕も住んでましたし、その仕事の関係で。実際に本当のこう家族を亡くされてる人たちとも、こう接してきたわけですよ。本当に仲良くさせていただいて。で、やっぱそういう人のとね、付き合いもあったからなのか、軽々しく語れなかったというか。
うん、
俺もね、やっぱその、なんだろうな、地元の人たちにね、聞けないのよ、この話って。
うん。
なんか聞いちゃいけない気がしてさ。いや、まあ、ご本人たちはどういうふうに思ってるかわかんないけど、聞けなかったよね。ずっといたけど。
なんか、この話題を話すにあたって、うん、なんか自分の、こう、発言とかで、うん、こう自分は何気なく言ったことなんだけど、誰かを傷つけてしまうんじゃないかとか、
うん、
いうのを、すごい考えるし、うん、こう管理人さんが、
うん、
その、仲良くしてもらった人に、
うん、
これを聞いちゃったら、なんかチクッとなんか嫌な思いになるんじゃないかっていうのを気を、
そうだね。
うん、気にして聞けないっていうのすごいわかります。
そう。その人たちがこの記憶とかを、こうなんか呼び起こさせない方がいいんじゃないかという、こう配慮とかもあって、たりですね、
うん、
そういう思いがあって、なかなかやっぱずっとその人たちと接してたけど、最後までやっぱ聞けなかったよね、この話してたらね。うん。まあ何があったか全部知ってるからさ。
うん、
当時悲惨だったことをさ。うん。
言っちゃえば管理人さんがいた地域って、本当に町一つ丸々なくなった地域
ですもんね。うん、そうですね。そこにやっぱ数年行ったからね。
なんかやっぱりその一人一人のその被害の状況とか、
うん、
なんかその、なんだろうな、身の回りの人で亡くなった人が いるかどうかとか、
うん、
っていう捉え方が、やっぱり一人一人微妙にだったり全く違っていたりする部分があるので、
うん、
なんかこうやっぱりそこを話題にしづらいですよね。なんかその、
しづらい。
テンションをこう合わせるのがむずいというか。う
ん、そうだね、うん。でもなんか、うん。まあ、決して勘違いしてほしくはないんだけど、まあ、その人たちはすごくこう前向きに、こう未来志向で生きてるしね。うん。なんか後ろ向いてる感じはしなかったから、うん、俺は。うん。それは良かったんだけど。うん。じゃあちょっと次の今だから言えることっていうところを行きますよ。
うん。
まあ、さっき、マイボーさんも先生も言ってた例のラジオニュースっていうのは俺も聞いていて。
うん。
あれはちょっとね、あれを本当に言っていいかもちょっと俺は分かんなかったの、今日の本当ギリギリまで。むしろ、だから、お二人が先に言ったんで。
うん。
あ、まあ、ちょっと、まあ、よかったんだけど。あれもトラウマですね、そのラジオニュースっていうのも。俺も全然あれがね、あれでも、なんで俺知ってんだろうと思って。全国ニュースだったんだね、だから。
ああ、
俺は広島で聞いてんだ、あれだから。だからそういう意味じゃ多分全国の人が多分あれを聞いていて、
うん、
結構やっぱり、うん、重いものがあると思うね、今までね。まあテレビで当時の津波のニュースとかって結構流れるじゃないですか、
うん、
津波のニュースが流れるし、さっき俺車が流れてるのが一番こうなんか印象に残ってるって言ったんだけど、本当はそれと同じくらいあのきつかったのがあれなんですよね。気仙、まあちょっと言っちゃいますけど、気仙沼が燃えてる映像が当時流れてたんですよね。
あ、
夜に、あの火の海 で、うん、で。あれも当然もう流れないんですけど、あれはきつかったね。今だから言えるけど。うん。
うん、
いや、なんか本当に、僕らが見てるのは多分本当に、広島から見てたから、一部なんだろうけど、本当にもうなんかこう、いろんなことがあったんだろうなっていうのは、まあ、想像します。いろんな、災害的、瓦礫とかがね、いろんなゴミとかほら、いっぱい流れ着いたりもしただろうしさ。まあ、ということで、なんかこう、少しだけ語れた気はしますね。なんかこの、13年、かかりましたけど、
うん、
で、第20回か、あの時の、地震の時からもまあ2年経っちゃいましたけど、 まあ少し語れたかなというところですね。まあ このテーマをやっぱり語るのは東北の人のなんかまあ義務というかまあ使命というかね、他の県の人はまあこれをなかなか話せないでしょうから、実際に経験した人であったり、見てた人がね、やっぱり語らなきゃいけないかなって気は僕は語り継ぐというかね、なんか残さなきゃいけないかなっていう気はしますよね、どっかで。
そうだね。なんか、語り継いでさ、この間もなんかね、こっちの地方のニュースで、書いてあったんだけど、今の小学生のさ、3分の1だかなんだかな、正確な震災の日付を言えないとか、そんなのも、ニュースになってたんだけど、知らなかった世代に教えなきゃいけないっていう気持ちもありつつさ、あとね、俺、自分自身ももう何回もなんか、思い出させなきゃいけないなっていう思いはあるな、それは。
なるほどね。
なんか、当時、すごい、生かされた感がすごいあって、なんかそれ、薄れてるわけじゃないんだけど、やっぱ忘れがちになってしまうところはあるよね。
まあ、どうしても、こう、ね、時間の流れで風化してしまう部分とかがね、ありますからね。まあ、ただまあ今日いろいろ言いましたけど、その実際にその一番被害がひどかったところに何年かいた私の思いとしてはですね、どうしてもこの震災の近くになるとこうテレビとかニュースで取り扱うじゃないですか。その被災地ってやつをね。まあそれ以外にもこう、注目してというか、すごくいいところなんで、ぜひこれを聞いた人とかいれば、ぜひ前向きにとか、前向きにというか、観光に来てもらいたいなというのが、ずっとそこにいた僕の思いではありますね。復興してますからね、ちゃんと。
いや、すげえいい場所だよね、今、そこ、
本当にそれがなんか一番、まあ、被災地って言い方ももうどうなのかわからないですけど、元被災地なのかわからないですけど、そこにいる人はそれが一番やっぱり嬉しいと思うんで、人が来てくれることがね、その 3.11 の時だけなんかこうメディアが行くんじゃなくてね。って思いますよ。うまいもんとかもいっぱいあるんでね。魚介もうまいですし、魚を食いに来てもらいたいもんです。はい。ということで、曲に行きたいと思います。曲がですね、これがね、思いがありますよ、これは。遡ること第20回。先ほど述べた、私と先生でやったね、宮城、福島地震の後に。あの時何を喋ったかっていうと、震災の翌日にもう気持ちが落ちちゃって、本当はその日アイドル特集をやるつもりだったんですけど。
そうだったよね。アイドル特集の話だったよね。
その時、そんな気持ちになれない。でも無理やり気持ちを上げたいってことで、僕かけたのが、プロレスの、あれね、内藤哲也の入場テーマと、スーパー戦隊の、オープニングテーマ。それと、影山博信のチャラヘッチャラだったんですよ。
あはは。ちょっとね、泣いてしまった、それは。
で、ちょうどね、まあ、ここ数日、鳥山先生の訃報なんかもあって、なんか、あーっていう思いもあって、さっき思い出したんですけど、その話も。まあまあ。で、その時僕が、番組の中でちょっと話したのが、なんかそういう気持ち落ちた時とか、やっぱ震災の時って、なんだろうな、やっぱスーパーヒーローを求めるっていうか気持ちが。音楽聴けない気持ちもあるんだけど、やっぱりこうヒーローを求めちゃうところが あるんですよね。で、今回書ける曲が、ヒップホップのね、ブルーハーブ、ザ・ブルーハーブの、スーパーヒーローっていう曲なんですけど、ちょうどね、この曲自体は2019年のアルバムの曲なんですけど、まあ、震災を歌ってるんですね。震災をまさにテーマで歌っていて、で、ミュージックビデオがね、ちょうどこの3月に公開された。これおそらくだから多分 3.11 を前にして、新たに公開された。ですね。で、ブルーハーブが、3月の17、来週かな、日曜日、石巻に来るんですよね。まあ、なんかすごくこう、思いがあるなと思って、ブルーハーブは。そういう意味でも。はい。 ということで、じゃあね、聞いていただきたいと思います。じゃあ、ザ・ブルーハーブでスーパーヒーローです。どうぞ。はい、ということで、ザ・ブルーハーブでスーパーヒーローを聞いていただきました。はい。ということで、エンディングです。まあ、ということで、まあ、本当ね、いつそういう地震って来るのは予見できないですから、突然ね、来ますからね。
うん。
なんかこう、今のうちに、まあ、備えれるものは備えておかなきゃな、というふうに僕も、その、元旦の地震を見て思いました、本当に。今なんかすごく、防災グッズみたいな、まあ、あれってアウトドアね、用品兼ねてるのもあるじゃないですか。
うん。
まあそういうところもあって少しずつ、手に入れられるものから少し買ったりは今してますね、防災グッズなんかもね。
今間違いなくさ、
うん、
地震とか多い時期だと思うのよ、地球規模で考えて。
うん、うん。
正直ね、震災の前にさ、宮城県沖地震が、高い確率で来ますって言ってもさ、半信半疑だったけど、
言ってたもんね。
実際来てさ、
うん、
あんなでっかい地震も、その後、なんか生きてて会うわけがねえだろうって思いもあったけど、
うん、
その後に俺記憶にあるだけでも相当2回すげえ地震さ、こっちも来て、
うんう
ん。あるね、うん。
渡りの方とかもさ、
うん、
屋根瓦が、ね、ダメになって直したと思ったらまたダメになっちゃったとか、そんな話もあったりとかさ。
うんうん、
すげえ、なんか地震がどんどん他人事じゃないんだよね。
うん、
3月16日もすごかった、ひどかったもんね。
うん、
この実家の被害はね、なんか割と最近あった3月16日の地震。
うん。
一昨年か。
うん。2022年ですね。
あの時はね、なんかうちの実家は震災の時よりひどかったみたい。
ああ。
物落ちてきたとか、そういう。
うん、うん、うん。ちょうど僕もあれは避難した地震でした。はい。ということで、じゃあ、ね、なんかすごく、貴重な回にはなりました、なんか。うん。音楽番組ではもはやなくなりつつあります、当番組ですけども、そのうち音楽番組の、どこを削るかもしれませんね。うん、ミュージックプラストークもなくなるんで。はい。じゃあ、ということでね。じゃあ、当番組ではご意見、ご感想をお待ちしております。X の DM もしくは、お問い合わせフォームからいただければと思います。あとはね、Spotify 星の評価とフォローもどうぞよろしくお願いします。はい。ということで、本日は長丁場なところ、皆さんありがとうございましたね。お三方。
うん。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。
ありがとうございました。
では、また次回よろしくお願いいたします。レディオ39でした。